おはようございます。私は青少年本部講師の長谷川千春です。第4回目の本日は、青少年総裁谷口正信先生、青鳥の家白鳩会総裁谷口淳子先生の教著、森の中へ行くをテキストに、自然と共に生きるためにというテーマでお話をさせていただきます。現在私は山梨県甲府市に住んでおります。山梨県は南に富士山、西に南アルプス、北に八ヶ岳、東に奥秩父山地など、海抜2000メートルを超す山々に囲まれており、素晴らしい大自然の中にあります。この美しい自然を眺めておりますと、神々に守られ祝福されているように感じられ、自然と共に生かされていることへの感謝の気持ちが湧いてきます。ところで、青鳥の家では、来年、平成25年に、東京原宿にある青鳥の家国際本部を、山梨県北杜市にある八ヶ岳南麓の森の中に移転します。現在、自然と共に伸びる運動の実現を目指す青鳥の家では、大調和の真理を広く世界に宣布するとともに、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るという、モデル社会の構築の具体策として、森の中のオフィス構想を進めております。はじめに、青鳥の家国際本部の建設地、八ヶ岳の自然を紹介いたします。八ヶ岳は、生命を育む森とも言われており、南八ヶ岳は標高2899メートルある、主峰の赤岳をはじめ、横岳、硫黄岳、阿弥陀岳などの鋭い峰々が続いており、その裾野に位置する清里高原には、カラマツや白樺などの森と草原が広がっており、緑豊かな山麓には、キビタキ、アカゲラなどの野鳥や、ホンドリス、ヤマネ、ニホンカモシカなどの生き物もたくさん住んでいます。また湿地も多くあり、春林道や食虫植物の毛線ゴケなどを観察することができます。さらには、八ヶ岳に降った雨が、湧き出ている八ヶ岳南麓高原湧水群は日本名水百選にも選ばれています。また山梨県は里山の宝庫でもあり、ここではいろいろな鳥の声を聞くことができ、木々や草花の香りを味わい、普段気づかずにいる雲の行き交う姿や水のせせらぎ、森をかける風を肌で体感することができます。カブトムシや国鳥の大紫や秋アカネなどのたくさんの昆虫も暮らす里山は、四季折々にそれぞれの美しい姿を私たちに見せてくれます。また雄大にして繊細である八ヶ岳は、のどかな自然景観を特徴とするだけではなく、実はその自然景観がここを訪れた多くの人たちに癒しと安らぎを与えてくれると評判です。このように豊かな素晴らしい自然に恵まれたところに、森の中のオフィスとして、青鳥の家国際本部が来ることになりました。本日のテキスト、森の中へ行く223ページから224ページの中で、森の中のオフィス構想の考え方について示されておりますので、一部を朗読いたします。青鳥の家は、万物に宿る神聖仏性を拝むという大調和の信仰を宣布するとともに、実際生活においても、日本全国での ISO14001 の取得、太陽光、風力の利用、殺生や資源浪費を促進する肉食の削減などを進めてきた。しかし、温暖化の進行は社会の変化を上回っており、現行の制度下でそれを食い止める可能性は縮小しつつある。このような中にあって、青鳥の家は大調和な真理をさらに広く世界に宣布するとともに、我々自身の生き方の中にそれを実現していくための行動を起こす。すなわち、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築である。その具体策が森の中のオフィス構想である。この構想は従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうとするものである。 朗読を終わります。森の中のオフィスの建設は、自然環境との共生を目指し、環境に負担をかけずに、現況の地形を可能な限り維持することを前提にし、自然度の高い森の部分の開発は避け、自然度の低い森の部分に対してオフィスを設置することになります。また森の中のオフィスでは、成長の家が説く天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、万物を神の命、仏の命と拝み、低炭素社会の構築を目指しつつ、自然との大調和した生き方を広く世界に広めるとともに、森林の機能を生かしたまま、国際本部の業務を遂行することになります。自然のあらゆるものには神聖仏性が宿り、それを拝むことによって、真に自然と調和することができると考えます。ではここでの具体的な活動の一部を紹介します。まず、ペーパーレス化を進める中、国内外の拠点のネットワーク化を進め、相互の情報交換や正確な伝達、指導が迅速に行われるようにします。また CO2 の排出を削減するために、化石燃料は極力使わず、再生可能な太陽光、風力、水力などの自然エネルギーによって電力を確保します。さらには、廃棄物を極力発生させず、資源循環型のオフィスを実現し、最終廃棄物の量を削減することを目指します。ここで本日のテキスト、森の中行くの99ページから100ページの谷口淳子先生の説かれているところの一部を朗読いたします。私たちが環境保全に手段として取り組むだけで、自分たちの生き方、考え方が変わらなかったら、たとえ環境問題が解決しても、次にまた他の問題が出てくるでしょう。今21世紀の現代を生きている私たちの目の前に立ちはだかる地球環境問題は、地球の危機、未来世代の危機を招き、そして世界平和を大きく崩す原因にもなっているのです。ですから、皆様方は、私たちが環境問題に取り組んでいくことは、神の表現であり、時代のフロントランナーであるという、大いなる自信と誇りを持って、教えを伝える法世と、現実世界を良くする仏世を、車の両輪のごとく生きていただいて、今の一瞬一瞬を、神の子の自覚で生活していただきたいと思います。朗読を終わります。さて、年々地球温暖化による気候変動が地球規模で広がっており、世界各地で洪水や干ばつ、酷暑、ハリケーンなどの激しい異常気象を増加させています。さらにこのまま温暖化が進むと、生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性も指摘されています。この背後には人間の欲望のため、自然を科学や技術の力で抑え込んで利用すればいいと考え、山を崩し、森林を伐採し、ダム建設や護岸工事、防波堤の建設、そして原子力発電所の建設など、自然環境を破壊してきたことが考えられます。谷口正信先生は、本日のテキスト、森の中へ行くで次のように説かれております。164ページから165ページを朗読いたします。人間至上主義とは、人間にとって何よりも大切なのは人間だから、人類の増殖と発展を至上価値として追求すべきとする考え方だ。至上価値という意味は、どんな犠牲を払っても擁護し、あるいは実現すべき価値ということだ。このような考え方に基づいて、私たちは自然を人間の目的のために改変し、改造し、破壊してきた。今日の地球温暖化はその結果の一つであると言わねばならない。もしこの人間至上主義が問題だということを人類が合意できれば、地球温暖化や自然破壊の問題の解決は比較的容易だろう。そのためには人間至上主義的考え方を捨て、それに代わる、例えば、自然至上主義的な思想や心情を採用し、拡大していけばいいからだ。そしてそういう思想、心情に基づいた社会制度や技術、ライフスタイルを構築していくことで、ゆっくりではあるが、人類の進む方向に変化が生じていくだろう。朗読を終わります。 現在の地球環境問題は、紛れもなく人類の欲望と利己心による結果であり、特に地球温暖化には依然として歯止めがかかることなく、年々深刻な問題になりつつあります。産業革命以来、人類の歴史を振り返ると、人類は快適で豊かな生活を送ることを追求し、大量生産、大量消費、大量廃棄というライフスタイルのもとに、石油を中心とする化石燃料を使い放題利用し、二酸化炭素を大量に排出しながら、経済発展を遂げてきました。人々が今の生活習慣のままで突き進むならば、そう遠くない将来、地球環境は著しく破壊され、地球における人類の生活そのものが不可能になるとも言われています。ここで本日のテキスト、森の中へ行く、173ページから175ページを朗読いたします。仏教の諸経典の中にあって、自然を尊ぶ言葉として有名なのが次の2つである。三千草木、四海成仏。有常非常、同時常道。これらの言葉の意味をよく考えてみると、結局、成長の家が掲げている環境方針の基本認識の最初の文章と同じであることがわかる。その箇所を次に挙げる。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。だから成長のような運動は、教えの面ではキリスト教とも仏教とも密接に関係しつつ、神の創造、仏の慈悲の現れとしての自然を尊ぶ運動と言えるのである。朗読を終わります。お釈迦様が三千草木、国土四海成仏とお説きになられました。これからの宗教活動は、人間個人の救いを説くだけでなく、自然界や地球全体に対しても救っていく方向へと歩み出さなければならないということだと思います。ところで、今年の1月に、長野県松本市で、成長の家栄える会が主催する繁栄ゼミナールが開催されました。当日は環境学の工学者として活躍している山本良一東京大学名誉教授がゲスト講師として講演を行いました。山本教授は現在国際グリーン購入ネットワーク会長として活躍しており、エコカー、太陽光発電などの導入、省エネルギー電化製品の購入など、環境に優しい製品を率先して購入しようという運動や、グリーン購入という国際的な組織での取り組みも行っています。グリーン購入は環境文明の礼儀作法であり、道徳的義務であるとも話されました。またいち早く2001年に宗教団体として初めて環境 ISO14001 の認証を取得し、低炭素社会構築に向けて環境問題に正面から向き合って全力で取り組んでいるのが成長の家であると高く評価し、成長の家の環境への取り組みを紹介する中、この生きている母なる地球上には、あらゆる生命が一つの地球生命体としてお互いに生かし合っていることから、現代の宗教の課題は個々の人生をいかに生きるべきかを説くだけではなく、地球生命をいかに安寧に保つかを説かなければならないと力説されました。すなわち全ての命が神において一体であることから、宗教は人間個人の命を救う、あるいは人生の生き方を説くだけでなく、地球の命も人間個人を救うのと同じように救っていかなければならないとして、宗教界にこそ地球温暖化、資源問題、エネルギー問題にも真剣に取り組むことを期待していると話されました。さらにはこの地球生命体が今崩壊の危機に瀕するという激動の時代に生きている事実があるにもかかわらず、私利私欲にうごめく世の中の状況を見ると、この地球生命体の危機を救うのは宗教界であると考えており、今宗教界こそ本気で環境に取り組むことが重要であるとも付け加えられました。 谷口正信先生は本日のテキスト森の中へ行くで次のように説かれています。177ページから178ページを朗読いたします。21世紀初頭の今日、宗教はもはや自然破壊と地球の急速な温暖化を黙って見ていることは許されない。私は各宗教に共通する教えが何であるかが合意できれば、多くの宗教は互いに争うことをやめ、足並みを合わせて共通の目的、共通する教えが目指すものに向かって進むことができると考える。その共通する教えとは、宇宙広しといえども、この地球という天体にしか表現されていない神の偉大な創造力の結晶。言い換えれば、仏の無限の命と慈悲の現れとしての大自然語。あるいは私たち肉体を持った人間の唯一の表現の場である、健全な地球環境、これからも守り通していくということではないだろうか。世界の主要な宗教の伝統の中には、人間をその一部として包んできた自然語、神の創造もしくは仏の現れとして尊ぶ思想が存在している。私はこの思想をより多くの人類の仲間に伝えていくとともに、世界の宗教に共通する教えの一つとして、多くの宗教に合意を求め、共同して温暖化抑制に当たることを提案するのである。朗読を終わります。今後私たちは、地球環境保全に貢献しつつ、森の中のオフィスから世界に向けて美しい地球を未来世代に残していくために、自然との共生を多くの人々に呼びかけていきます。このことが大きな響きとなって世界に広まっていくことを願っています。時間が参りましたので、これで本日の話を終わらせていただきます。